東日本大震災の支援特別番組を京都三条ラジオカフェからお届けしています。今日はこの時間から16時39分までの時間放送をしていきたいと思います。今日進行役を務めますのは環境市民の下村静子です。よろしくお願いします。さて昨日は1号機2号機で通電ということで明るいニュースは、わずかながらですけれども、ほっとしたようなニュースも入っていた反面、21日に白煙が2号機では起こりました。そしてまた3号機でも、灰色がかった煙が出たということで皆さんご心配になったのではないかと思います。今その煙は収まっているというふうな情報も得ていますけれども、この1号機2号機3号機そして4号機このあたりの動きがですね、放水して冷却したとかあるいは通電ができてこれから冷却のための準備に入るというようなニュースとともになかなか現在の状況それからまだ考えておかなければならない状況というニュースが薄くなってきているのではないかと思います。そこで今日も京都大学原子炉実験所助教の小出弘明先生にお越し、お話を電話でつないでお伺いしていこうと考えております。小出先生こんにちは。
こんにちは。
今日もよろしくお願いいたします。
こちらこそお願いします。
はい、冷却することによって、さらに前に進む作業ができるというお話は以前から小出先生に伺っていたんですけれども、ようやく、2号機も通電ができたということで、中央制御室のそのいろんな機器が、動くようになればですね、もう少し作業が進むというような話も、聞いてはいるんですけれども、
はい、そう思います。
はい、現在1号機2号機の状況というのは先生が把握されている限りでどのような状況なんでしょうか。
以前からお伝えした通り、原子力発電所というのは、常に冷やし続けなければ壊れてしまうという機械なわけです。で、冷やすためには水をポンプで送るということが必要なわけですが、ポンプを動かすためには電源がいるということで、今回の事故の場合には全ての電源が失われたからこそこういう事故になっているのですね。で、その電源が一部復旧しつつあるというか、一応はその通電ができるようになったということなわけですから、事故を収束させる大きな手がかりまではたどり着いたということだと私は思います。ただし、ここまで来たところで、ポンプが本当に動くのか、ポンプそのものがもう壊れているのではないかという懸念もあるわけですし、原子炉の中は相当程度破損が進んでいるはずですので、仮にポンプを動かしたところでまたポンプが動かなくなってしまうという可能性もあると思います。そして問題は、すでに放射能が環境に出てしまっていますので、ポンプを復旧させる、あるいはそれを作動させるというその仕事自身が、被爆を覚悟の作業の中でしかできないという、大変困難な状況で今、署員の方々が苦闘しているのだと思います。
なるほど。今現在もその放射線は出ているわけで、
そうです。
その中での作業になってくると。
そうです。
いうことですね。
そうです。
はい。で、燃料棒の話で、露出しているというふうなことが言われ続けていましたけれども、これもまだその露出しているというふうに考えていいんでしょうか。
わかりません。
あ、そこはまだわからない。
私は露出しているだろうと思いますけれども、情報が全くありません。
そうですね。そのあたりのニュースが途端に聞こえてこなくなったので、燃料棒がこれ露出しているということは、まだまだものすごく危ない状況が続いているんだろうなと想像してたんですが、そのやっぱり先生のところにもニュースは入ってきていないと。
はい。 私もテレビとかですね、はい、インターネット、まあ、官邸が出す情報、はい、保安院が出す情報、東京電力が出す情報という、はい、その程度しか私も知ることができないわけで、
はい、
皆さんが、注意をして、もし、聞かれているとすれば、それと同じだけのものしか私も知りません。そして、その限りで言うならば、
はい、
原子炉の中がどういう状況にあるということを私はわかりませんし、
はい、
東京電力の方もわからないと言ってるわけで、うん、
はい、
それが本当なのだろうというふうに思います。
はい。はい、そして、4号機、ここにですね、まあ、冷却放水をずっと続けているわけですね。今日も、ずっとするというようなことを聞いていますけれども、
はい、
ここも、その、燃料済みの、使用済み核燃料がプールに入れられてて、そこが、加熱していたわけですよね。
そうです。
あ、ここもそれでは、変わらず、同じような危険な状況にあると考えておくべきなんですかね。
はい。もちろんそうで、その危険な状態をなんとか抑えようとして、放水作業というのが続いているわけですね。
はい。
で、もうかなりの水を入れたというふうに私自身も聞いていますけれども、でも、ひょっとするとプールに破損があるのではないかと私は心配しています。
あ、なるほど。それは、まあ、地震の影響であったりとか、
はいはい、
爆発した時の影響であったりとかいうことで、
はいはい、
もし破損があった場合は、水がその入れても入れても。
そうです。ですから、もう、ずっと入れ続けなければいけないということになるわけですが、はい、これもまた被爆を覚悟の上の作業で水を放水しているわけですね。はい、東京消防庁の隊長の方が泣き泣き、記者会見をされていましたけれども、はい、隊員の皆さんが被爆をもうするということを覚悟しなければその放水作業自身ができないという状況で彼らが作業をしてくれているわけで、
はい、
一度入れてそれで収まってくれるならば私はいいと思いますが、
はい、
必ずしもそうではなくてこれからもずっと被爆の作業をしなければいけないのかなと思うと気が重いです。
そうですね。ある、まあ、一定量被爆をしてまた、次の方が来てというような繰り返しを今しているわけですよね。
そうです。
もうそのこと自体考えると本当に胸が詰まるような思いになりますね。
はい。
はい。そして、3号機なんですけれども、
はい、
先生、これは、1号機、2号機、4号機とまた違った、危険な状況にもあるというふうに聞いていますが、
はい、
3号機はどこが違うんでしょうか。
多分皆さんがご心配なのは、3号機で MOX 燃料というものを使っているということだと。
MOX 燃料。
はい。
はい。この MOX 燃料というのは、
はい。普通の原子力発電所というのは、
はい、
ウランを燃やすために設計して、ウランを燃やしています。
はい。
はい、ところが、日本という国は、プルトニウムという物質を取り出してしまったのです、
はい、
原子力発電所の使用済み燃料の中にそのプルトニウムという物質ができるのですが、
はい、
そのプルトニウムというのは長崎の原爆になった材料で、
はい、
原爆の材料になるくらいですから原子炉の燃料にもなるということなんですね、
はい、
で日本は原子炉の燃料にするとしてプルトニウムを再処理工場で取り出して、
はい、
懐に入れてきたわけですけれども、はい、プルトニウムを燃やすための原子炉、そのために設計された原子炉は高速増殖炉という原子炉なんですが、
はい、
日本ではモンジュという原子炉を作りました、
はい、
ところがそれが事故を起こして全く動くことができませんので、
はい、
モンジュで燃やすとして懐に入れたプルトニウムを使えなくなってしまいました日本は、
はい、
ただプルトニウムは原爆材料ですから、世界がそういう状況を許さないのですね。
あ、使わずに置いておくということ自体が、
はい、日本というような国がプルトニウムをずっと懐に入れ続けておくということは許せないということで、
はい
はい、日本の政府は使い道のないプルトニウムは持たないという国際公約をさせられたのです、
はい、
でも文書が動かない限りは使えませんので、もう仕方がなくてウランを燃やすために設計された普通の原子力発電所でプルトニウムを燃やしてしまおうという計画を立てたのです。
は
い、で、はい。それがまあ、プルサーマルと呼ばれている計画なのですが、
はいはい、
そのプルサーマルで使う燃料が MOX 燃料と呼ばれているものです、
はい。
はい。で、それを福島の場合には3号機というところで、その実験を始めてきました。
はい。
はい。それで何が問題かというと、
はい、
プルトニウムというのは、ウラン に比べると、はい、約20万倍生物学的な毒性が高いです。
ウランに比べて20万倍ですか。
はい、ですからそういうものが環境に飛び出してくるというようなことになれば、
はい、
被爆をする量が増えるということになるわけです。
爆発的に増えますね。
ただしですね、はい、爆発的に増えるのではないのです。
あ、ではなくて、はい。
はい、私の考えでは、
はい、
原子力発電というそのものですね、
はい、
ウランを燃やす原子力発電そのものでも、膨大な放射能を生み出すし、それが環境に放出されるようなことになれば、もう大変なその被曝を与え、環境に被曝を与えると私は思います。
はい、
そしてそれがプルトニウムを使うことによって、飛躍的にその危険が高くなるとは私は思わないのです。
はいはい、
もうすでにその原子力発電そのものがもうとてつもなく危険なのであって、プルトニウムを使うことはそれにまた危険を上乗せするという、うん、まあそういうことだと思います。うん、
はい。
その上乗せする危険は、皆さんが心配しているほど私は大きいとは実は思っていないのです。ただ、本来やってはいけないことをやってるわけですし、
はい、
危険が増えるということだけは確実なことですので、う
ん、はい、
これからも注意をしておかなければいけないと思います。
はい。で、一つその気になるニュースであったのが、
はい、
3号機の格納容器の圧力が一旦非常に高くなったと。
はいはい、
で、その時に、中の空気を直接外に出すようなことも考えるというような、一時は発表があったと思うんですけれども、
はいはい、
これは、まあ、結果的には今なされていませんが、
はい、
これは非常にまた、多くの放射性物質が飛び出ていくということになるんですね。
そうです。でもそれはやらなければいけません。
あ、そうですか。
というのは、はい、圧力がどんどん高くなってくるようであれば、
はい、
格納容器そのものが破壊されてしまうわけです。
はい、
それはもう最悪ですので、
はい、
格納容器の破壊を免れるために、中のガスを外に出すということは、
はい、
最悪の結果を避けるためにやらなければならない措置だと私は思います。
はい。では、今は、まだその高止まりということで、それ以上上がっていってはいませんが、
はい。
もっと圧力が高くなってきたら、先生がおっしゃるには、もう最悪の事態を避けるためには、それは、中で、圧力が高まった空気を外に出さないといけないと。
と思います。
ああ、そうですか。
はい、ただし、はい、一度上がってきた圧力が、
はい、
高止まりというかむしろ下がったということ、そのこと自身が私はすごい不思議なことだと実は思っています。
ああ、そうなんですか。
はい、圧力、原子炉の発熱は続いているわけですし、
はいはい、
それを外部からの冷却という力を全く失っています。
はい、
水は消防のポンプ車で押し込んでいるわけですけれども、
はいはい、
熱自身を外部に逃がすという、その機能が全くありませんので、
はい、
その熱は格納容器の中に閉じ込められているし、
はい、
そうなると格納容器の中の圧力は一方的に上昇するはずだと私は思います。
はい、
ところがそれが減ったということはどういうことかというと、私は格納容器に損傷が生じたのではないかと今疑っています。
ああ、そのことによって圧力が高まっていないと。
はい、高まっていたのが要するに減ったというのは。
要するに減ったと、
はい、
損傷によって。
はい。
そうするともう、もしもその先生のお考えになっていることが、まあ当たっていたとしたならば、
はい、
そこから大変なもう放射性物質が、
はい、まあ放射性物質が出てきてしまっていると思います。
ということですね。
はい、
でその場合なんですが、さらにそのプルトニウムというもののその放射性物質というものは、
はいはい、
1号機2号機とはまた変わってくるわけですか。
はい、そうなのですが。はい、1号機、2号機、4号機というのはウランを燃料に使っている。
はいはい、
そして3号機はプルトニウムというのを、まあ、何がしかの割合、確か 5% だったと思いますけれども、
はい、
ウランの代わりにそこに入っているということなんですね。
はい、
で、それが、まあ、大変な危険な毒物だということを私先ほど申し上げたわけですけれども、
はいはい、
今現在の原子炉の中の状況がどういう状況かということが、今、正確にはわからないんですね、まず。
はい、
ただし、私は福島の周辺、 あるいは、まあ、東京に飛んできた空気の中の放射能の分析をこれまでしてきましたけれども、
はい、
私の分析している限りでは、検出できた放射能は、ヨウ素、
はい、
テルル、
はい、
セシウム、
はい、
という名前のついた放射性核臭だけです。
はい、
そのことは、原子炉の中に含まれている放射性核臭のうち、
はい、
揮発性、空気中に揮発する性質を持っている放射能だけが今環境に出てきているということを示しています。
はい、
そしてそのことは今度は原子炉の中の状態を推測する手段にもなるのですが、
はい、
原子炉そのものが大量にメルトダウンしているという状況には私はないと思います。
はい。それ溶解してしまっている、はい、ということですね。
はい。ですから、燃料棒の一部が破損して、
はい、
ウランの一部が溶けたりしていることはあると思いますけれども、
はい、
今のところはまだそんなに大量な破損は進行していない。
あ、
そして、
はい、
ウランとかプルトニウムとかいうそういう物質は、
はい、
揮発性が低いのです。
はい。
はい、私たちは気圧性と呼んでいますけれども、そういう物質ですので、
はい、
現在のところ、原子炉の中から外に出てきている状況はないと思います。
ああ、なるほど。
はい。
はい、よくわかりました。今先生のちょっとお話、私頭がいっぱいになるので、もう一度整理させていただきますと、
はい、
今その出てきている、放射性物質の中で、ヨウ素とテルルとセシウムというのが、
はい、
数値として、把握されていると。
はい、
で、それは、まあ、揮発性であると。
はい、
で、だが、その、ウランの方は実は揮発性が非常に低いので、
はい、そうです。
今出ているその揮発性の、放射性物質から、想像すると考えると、まあ、そのプルトニウム自体のものは、その、はい、出ていないの、ごめんなさい、破損していない、ごめんなさい。ちょっと頭が痛くなってしまいました。溶解している、ある程度は破損しているかもしれないけれども、はい、それ以上にはなっていないと。
はい。プルトニウムが出るほどには破壊は進んでいないと私は思います。はい、
ああ、ということですか。
はい。
あ、わかりました。しかし、この3号機の、まだ、その、水位低下、使用済み核燃料、プールのその、加熱というところから考えますと、
はい、
まだまだその先は長いということになりますよね。
と思います。
はい。先生がお考えに、なるところでということになりますが、この今一連の作業というのは、収束に向かうためにもちろん皆さん必死になって作業されているわけなんですが、
はい、
一体、まあ、毎日毎日こう報道されるんですが、いつまでとかっていうのは全くこれ想像つかないものなんですかね。
はい。まあ、電源が回復したということで、
はいはい、
まあ、希望の光が見えてはきたわけですけれども、
はい、
電源さえあればいいということではなくて、
はい、
もう電源が復旧した1号機2号機が電源復旧したのは確か一昨日にもなったんじゃないですかね。
そうですね。
はい。それでもポンプ自身が動かせないということは、
はい、
やはりそういう冷却をするための機器ですね、
はい。
ポンプを含めた機器にかなりの損傷があって、なかなか冷却機能を回復できないということだと思いますし、
はい、
大変困難な、まあ、状況、被爆をしながらという、そういう状況の中で作業をしているわけで、
はい、
本当にいつになってこの状況をですね、乗り越えていかれるのかということは、申し訳ありませんが、私にはわかりません、
はい。
で、これが乗り越えられなければ、破局に至る可能性もまだ残っていると思います。
まあ、ならないためにも、まあ、もし悪い方向に行くのであれば、その、格納容器の、その空気を出すようなことをしないといけない。
そうです。
ということも考えると。はい。いうことなんですね。
はい。
はい。で、先生に、放射性物質の話までお伺い、できるものかどうか、ちょっと私わからないんですけれども、はい、これ今、空中にどんどん出ていっているわけですよね。
そうです。
はい。で、まあもちろんその作業されている方は被爆を覚悟でしてくださっているわけですけれども、
はい、
これから今雨が降ってきて、その中にもすでに含まれていたというようなニュースも 出てきています。茨城であるとか、
はい、当然のことですね。
東京であるとかですね、はい。で、これはもう当然のことながら、今現在でもその微量だからというような報道されますけれども、
はい、
あの全くそうではなくて、やっぱり雨にかかったりとかしないその防護っていうのは必要なわけですよね。
もちろん必要です。
はい。そうするとこの後ですね、あの。まあ、茨城関東方面、もう当然のことながら注意はあのずっと続けていかなければならないと思いますが、
はい、
先生が最初におっしゃったのがその日本だけの問題ではなくてこれは世界の問題になるっていうふうにおっしゃってたと思うんですが、
はい、
まあ、関西に住む私たちも今後十分注意をしていかなければならないということにな るわけですね。
そうです。
あ、これはあのよくですね、この間あの放射能は上昇気流によって例えば上に上がってで雲になって流れていくというようなことをあのラジオのそのインタビューの中で教わったりとかしたんですが、
はい、
あの関西にもそれがやってくる可能性があるというふうに考えるべきでしょうか。
はい、まあそれは事故がどの程度で収束できるかということにもかかっていると思います。
ああ、
はい、
はい、
例えば1986年に起きたチェルノブイリ原子力発電所の事故の場合には、
はい、
地球の裏側のような日本にも放射能が飛んできましたし、
はいはい、
それが太平洋を越え、アメリカ大陸を越え、またぐるりと回って、またもう一度日本に届くことが観測されるというほどの、まあ、汚染を受けたわけです。当時は地球被爆というような言葉も出てきましたけれども、はい、一度原子力発電所から大量の放射能を出してしまえば、もう地球上どこでも汚染されてしまうというようなことになるわけです、うん、
はい、
ですからその場合にはもちろん関西だろうと大阪だろうと京都だろうと、
はい、
あの汚染が来るということはもちろん来ると思います、
はい、
ただその汚染の程度が、
はい、
福島の現地は今もうとてつもない汚染になっているし、
はい、
それに比べればあの関西が受ける汚染の程度は低く、まあ、低いということは、はい、あの確実だと思います。
はい、それとですね先生、はい、あの今あのドイツの例えば気象庁であるとか、
はい、
オーストリアであるとか、まあ、フランスもそうでしたけれどもシミュレーションっていうか、
はい、
あのこれがこうどの方向に流れてどこで、まあ、高濃度ホットスポットと言われるようなあの、がどこまでこう広がるかみたいなシミュレーションの画像がインターネットなんか通じて随分見られているんですけれども、
はい、
日本ではですね日本にもやっぱりスーパーコンピューターというのがあって、
はい、
そういうシミュレーションができるんじゃないかと思うんですが、そういうのは日本の政府からは出されていないですよね。
そうです。出さないで抑えられているのです。
抑えられているというのは、その、ま、作れるんだけれども、
いやもう完全にできているのです。
できているんですか。
はい、
ああ、それを発表してないと。
そうです。
いうふうに考えたらいいわけですか。
そうです。
それは私たちからすれば、その正確な情報を早く伝えることによって、皆さんそれぞれその取る行動が変わってくるというふうに思うんですが、
そうです。
抑えられている原因というのは、
パニックを煽ることになるというのが多分政府の立場だと思います。
しかしその間際になってからでは遅すぎる話ですから、
はい、
早くその情報はあるのなら、提供するべきだっていうことをやっぱ声を大きくして言わないといけないですね。
私はそう思います。
はい、もうあのこのコミュニティ FM ラジオカフェはあの地域の放送局ではありますけれども、まあ、ユーストリームを使って世界でこれ見てくださっているんですね。ドイツからも見ますというような声もいただいていて、
はい、
もう日本だけではなく本当世界中からそうすると国に対してももっと声を大きくして上げていくべきですよね。
そうです。
わかりました。それでですね、今そのラジオ、ユーストを見てくださっていた方からですね、先生のちょっと質問が来ました。
はい。
ツイッターで質問してくださったんですけれども、先生がお話になった、破局に至るという、その破局というのは、どういう状況を指しておられるんでしょうかということなんですが。
はい。現在ですね、
はい、
私は先ほどもお伝えしましたけれども、原子炉の中の燃料全体は、大規模な破損を受けていないと私は推測しています。
はい。
はい、一部が溶けて、
はい、
あの、ヨウ素、テルル、セシウムというような放射能は出てきているけれども、はい、大規模には壊れていないと思います。はい、それは、消防車のポンプを使って、
はい、
海水を送りながら、
はい、
なんとか炉心の冷却を少しでもしてきたという、
はい、
その効果のおかげだと私は思いますが、はい、それでもまだ、完全に炉心を冷やすということができないでここまで来ているわけです。
はいはい、
そのまあ、せめぎ合いでここまで 来て今があるわけですけれども、そのせめぎ合いが悪い方に行って、今以上に破損が進んでいくことになって、炉心が大規模に壊れる、溶けるというような事態になると、今度は炉心を含めている原子炉圧力容器という鋼鉄の容器が壊れると思います。
圧力容器、
はい。はい。で、圧力容器が壊れると多分格納容器も壊れると思います。そうなると放射能を閉じ込める最後の防壁がなくなってしまいますので、
はい、
現在とは比較にならないほどの大量の放射能が出るという状態に陥ると思います。
あ、
それが、まあ、言ってみればチェルノブイリで経験したような事態になるわけで、
はい、
まあ、チェルノブイリより少し小さいかもしれないし、チェルノブイリよりまた大きくなるかもしれませんけれども、はい、それが私が言ってる破局的事故というものです。
なるほど。その前になんとか止めなければならないということなんですね。
で、
それで直接その空気を抜くこともあると、
はい、
ごめんなさい、圧力抜くこともあるというような話になったと思うんですけれども、
はいはい、
では、その、まあ、ドライ、それがなんか使われている言葉で言うと、ドライメ、ベントっていうような言葉で使われているんですかね、
はい、なんか私はその言葉を聞きましたけど、私はどういうことか、その意味はよくわからないのです。
そうですか。
はい。まあ、格納容器の圧力を抜くのに、はい、いくつかの弁があるということはそうだろうと思いますけれども、
はい、
はい。多分今の状況で言うと、弁の先で何かその放射能を捕捉するという手段はもうできないと思います。ですから、弁を開ければ中の放射能がそのまま出てくるということは覚悟しなければいけないと思います。
はい。それをすれば、その破局への可能性というのは低くなるということ
ですか？全然関係ありません。
あ、そうですか。
はい。要するに破局を避ける唯一の道は、原子炉の中に水を送れるかどうかという、ただそれだけのことです。
ああ、そうですか。
はい。弁当するかどうかなんていうことは全く関係ありません。
関係なく水を循環できて冷やせるかどうかと、
そうです。
いうことなんですが、
はい、
その、破局を迎えるかもしれないというその最悪のシナリオなんですけれども、
はい、
その可能性というのはどれくらいあるか、
わかりません。
あ、それは
要するに原子炉の状況すらがわからないというまま今があるわけで、
はい
はい、なんとかその破局に至らないことを私は願い続けて今いるわけですけれども、はいはいはい、破局が至らないと私が断言できる情報がないのです。
あ、そのいい方に考えていくべき情報がないと、
はい、
いうことなんですね。
はい、
わかりました。私たちも、今先生が説明してくださったことで、格納容器内の空気を直接に外に出すということは、その最悪の、まあ、事態をできるだけ避ける。それから水を循環させて、もう冷却する。これを、何しろしなければならないということは理解できました。
はい。
はい。はい、で、今ちょっとスタジオから質問だったんが一つ入ってきたんですけれども、まあ、これからまだまだ先のこと、時間がかかるのかもしれませんが、
はい、
最後にですね、この福島原発のその建物自体ですけれども、
はい、
コンクリートでこれ固めるというようなことになるんでしょうか。
今、そんなことを議論している時間でもないと思いますけれども、
ね、
最終的には、この膨大な汚染がもうすでに建屋内、
はい、
あるいはその建屋の周辺に広がっているわけで、
はい、
その汚染を取り除かなければいけませんし、
ね、
建屋に残っている汚染が外に出ないようにするという手段を取らなければいけませんので、
は
い、
まずその前に、
はい、チェルノブイリの場合にはそれを石棺と言ったんですね、
はい、
石の棺と呼んだわけですけれども、かなり似通った作業をですね、
はい、
して閉じ込めるということを結局はせざるを得ないと思います。
はい。はい。最後にはせざるを得ない、
はい、
ということですね。
はい。
わかりました。また、素人の質問で本当恐縮なんですけれども、
はい、
皆さんにできるだけ正確な今後予測されるであろう、いろいろな事態を、聞いていただくためにですね、また先生にお電話させていただくことがあるかと思いますが、どうぞよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。はい、ということで今日も、京大原子炉実験所の小出先生にお話を伺いました。まだ、テレビそれから新聞の報道では、まあ、冷却をすること、それから、通電ができたということで少しなんか安心情報のような形で流されている部分もありますけれども、決してまだ予断が許されない状況であるということを皆さんに把握していただけたのではないかと思います。ですが、その被災地、福島、 からですね、遠く離れて、被災地から離れてというような、ことをしたいと思ってもなかなか動けない方もいらっしゃいます。私たちはできるだけ、遠く離れていただきたいというのが本音なんですけれども、なかなか離れられないという方がおられるというのも、現状です。そんな、方たち、あるいはですね、福島の近くの方に、ボランティアにこれから行こうと、移動の通路ができたので行こうというふうに思われている方がいらっしゃるかもしれません。そんな方はどうぞ、最大限に注意を払っていただき、できるだけ、できる限り自分たちでできる限りのですね、防御をしていただきたいというふうに考えています。関西方面からも、ひょっとしてもうそろそろいても立ってもいられずボランティアに行きたいという方がおられるかもしれませんが、そういったボランティアの皆さんに注意していただきたい情報を環境市民のウェブサイトにアップしています。どうかこちらの方しっかりご覧になって、自分の身は自分で守るという覚悟を持って、ボランティアの方にも行っていただけたらというふうに思います。それから環境市民では常時情報を新しいものに変えつつ様々な情報をですね皆さんにお届けしておりますのでどうぞウェブサイトの方もご覧になっていただきたいと思います。そしてこの先週からずっとお送りしてきたこの番組ですね緊急特番シリーズもウェブサイトで改めて見ていただくことができます。ユーストリームで見ていただくことができます。これまでの話の流れを把握していただけるかと思いますので、そちらの方も、参考になさっていただければというふうに考えます。東日本震災の支援のためにお届けしております、この特別番組、今日は福島原発の事故、今の起こっている状況を踏まえまして、兄弟の原子炉実験所の小出先生にお話を伺いました。お伝えしましたのは NPO 法人環境市民の下村静子でした。